おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日、総発の話ぐらいから香奈がつまずき始めました。でも、どんなにルールを決めても、そのルールでは乗り越えられないとある局面が誕生して、新しいルールをそのもの自体が作っていくということです。はい、道徳、経済、文化、言語、テクノロジー、企業、教育、歴史、法律、政府、宗教、金融、社会。その分野にわたって意図されたことは失敗し、意図とされてないことがうまくいき始めるという。今言った企業、教育、歴史、法律、政府、宗教、金融、社会、この分野に沿って、このマット・リドレーって人が全部書くんです。その例を。
はい。
読むの疲れるのわかるよな。
まめな方ですね。もうね、細かいですね。
やっぱね、しつこい。西洋の人たちは自分の言ってることを、人前にこう主張するときにありとあらゆるあれを持ってくるよね、状況ね。著者のテーマはシンプルなんであります。今朝も主に悪いニュースが幅を利かせてテレビやラジオ、新聞等々世界中で流されています。そのニュースについて語る人たちは世界全体が昨日より悪くなったと語ります。彼はあるいは彼女は嘘つきではありませんが、正しくありません。良いことは必ず目に見えない形で進展するのです。彼が言ってることはこういうことなんでありますな。
はい、
では、その例を、ここから入ったのがわかりやすいか、
はい。
暴力。この数世紀です。驚異的に減少しています。いっぱいありますよ。暴力にまつわるニュースはもう皆さん方のもう耳たこでね、何年も前からとある国で暴力がってな、もう今日、今朝も報道されてると思います。でも、このマット・リドレーは断固として言います。暴力はこの数世紀で驚異的に人類の間で減少している。いや、そうじゃない。〇〇という国じゃね、戦争やってるんだとおっしゃるかもしれませんが、人間の歴史全体から見ると、戦死による死亡率は減少し続けています、
はい。
もちろん悲惨な戦闘がまだ終わらないところもあります。しかし人類はもう知っています。これはトランプさんもプーチンさんもご存知でだと思います。習近平さんも気づいてくれるはずです。暴力に何かを解決する力はありません。もうそのことは世界中の指導者が分かっているはずです。
はい、
習近平さん、ちょっと南の方の島の手の出し方が乱暴です。だけど、そのことを全面戦争でという決心はしていない。うん、無理です、
はい。
あの国は海岸部の大都市を一部攻撃されただけでも、大パニックに陥ります、うん。海岸線の都市にもし何か攻撃が仕掛けられた場合、内陸に向かって逃げ始めるわけですから、それを押しとどめて、整理するという能力は中国の軍隊にもありません、
はい。
商業や経済が発展すると暴力は効果を失います。どこの国でもそうですが、商売をやっちゃうと戦争ができなくなるんです、
う
ん。これがボトムアップのパワーですよ、
はい。
著者はその例として、はい、1600年以後のオランダ人、1945年以後のドイツと日本人、そして1978年以後の中国人を挙げています。オランダ、ドイツ、日本、中国、経済でやっと国民が、特に中国なんてのは10億超える国民がやっと食えるようになりました、はい、商売のおかげです。もう一回繰り返しますが、全面戦争は無理です。中国はもう小麦を輸入しなければならない国なんです、うん。商業が育ち始めますと、ルールが生まれます、
はい。
ルールを守らないと商売ができないんですな、うん。これね、ちょっと朝から何でありますが、これ本当にね、中世のヨーロッパでは、マナーの本に列記されている禁止事項、タブー、はい。中世ヨーロッパ、16世紀ぐらいかな、ヨーロッパではマナー本にこんなことが、挙げられておったそうです。排便中人に挨拶してはいけない。
え？
じゃあ書いてあるんだってマナーの本に、
はい、
が手鼻を噛んではいけない、洋服の袖で鼻を噛んではいけない、
はい、
唾は正面じゃなく横を向いて吐くように努めましょう。つまりこれくらいのマナーしかなかったわけです。今それを書く必要はありません、マナーブックに、
はい、
なぜかというとそんな国には観光という商売ができなくなるわけでありますから、
はい、
ルールブックに書いていたことを書かなくて良くなったルールが発生したんでありますな。さあ人間の進化見つめていきたいと思います。